2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い人知れず立ち上がった2人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷をなめ合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。
あけましてお
めでとうございます。
いやいやいやいやいや、2016年ですよ、
はい、
初の義勇軍です。ちょっともろもろの事情で1月1日に配信してしまうという、ね、漏れ方はありましたけど、逆にでも元旦に聞けたよっていうね意見もいただいてます。すいません。
いいね、なかなかあの回も面白くて、
やっぱ前回はすごい好きです。
結構ほろ酔いでみんな
熱回です、ね、そうですね、
ハイボール飲みながら、
ね、そうですね、
今日もハイボール飲
みながら、
今日もすみません、どうしよう、ちょっと酒会になります。
それから今日は1月4日といって大体の仕事を始めた日になってるんですけど、ええ、
まあ、今新宿にいるんですか、ね、
新宿の21時半に、はい、静かな環境はない。
いや、ないですね。
ない
ですね。なので我々以外の声も漏れ聞こえるとは思いますが、ご勘弁いただきたい。
当飲食もね、はい、最近音質がうるさいとか外野が気になるとかいう、はい、そういう意見も聞くけれども、うん、そこは情熱を持ってノイズをクリアしてほしい、
そこはね、うん、耳をそば立てるというのはそういうことなんですね。今日はかなりひどいと思います。
隣の人は結構下ネタも言ってますから、それも結構
広く、我々もここに座った時に今日アウトだなっていう感じで、サンボちゃん、
そうですね、
サンボちゃん今来ていただいたところであるが、サンボちゃん的にはあちゃっていう、もう相当と私はですね、もう2個くらい飲んでますから、もう慣れておりますので、はい、知らんかなぐらいの、
これ前、いや若干隣の声がよく聞こえて、2人の声がこの距離でも聞こえづらいっていう、なんかもうなんかすごい環境だなと思って、
やっぱ革命とはそんな環境の中で、
はいはい、
なんでもどうしようか、今日は大したこと言わないの
そうですね、
聞けないなって言えばよ、うん、聞くのやめてほしい
さあ、アンボちゃん年末年始何しよう。
いやなんか何、おせちの買い物したりとか、家庭のねことを日頃やれない
やっぱりね、そういう行事はお二人にとってチャンスではありますからね、
うん、そうですよ、
それは本当の暮らしとケア、
そう、
行事はケア
ケア、
うん、ことですよね、うん、
これは年末はバイト、うんうん、
働いてらっしゃって、
働いて、
その遠征一人
で
革命費用をね、
今年明けは普通の正月、
あ、そうですか、
もうなんか寝て起きて初詣行ってみたいな感じで、
なんかでも年末年始そのサッカー的にはすごい面白かった、
うん、
ですよね、そ
う
ですね、
僕は見てないんだが、天皇杯の決勝もすごい面白かった。
天皇杯面白かったですよね。レッツ対ガンバ。
カードもいいよね。
ですね。花がありましたね。うん、なんかね。
うん、
ここいい試合だし、すごくチャンピオンシップもそうですけど、民放でやった J リーグは成功してんじゃないですか。
あ、例のね。
冬に関しては
。でも総監督に戻したからよかったんだと思う。
あ、ですね、やっぱね。うん、
なんかやっぱ天皇杯ってやっぱ正月な感じするもん、なんか前倒しでやられても困るなっていう感じ。
あれでもアジスタでやってたんですね。
そう、
天皇杯そうなの、
やっぱ国立って感じしますもんね、
なんかね、
途中でアジスタって言って、あ、そうか国立今ないか、アジスタ、あーそうか、
アジスタだったんだ、
その前の年が日産でしょ
そうなんですね、
でもじゃあアジスタで当日券ないよっていうパンパンは、まあそれはしょうがないんだね、
4万いくつだったんでしょ。
そうね、4万5千とかね。
あ、俺4万いくつしか入んなかったんだって思ったけど、国立でじゃあアジスタで4万いくつだったらパンパンだったんだね。あ、
そういうことなんですか。
そうですね。
じゃあ狭い小屋でパンパンでやった方がいいよ、やっぱ
いろいろね、劇場理論でいうとね。
そうそうそう。
だから2020年だっけ、オリンピックがね、新国立できるまではずっとそういう何テナーの決勝っていろんなとこで、なんだろう、回る。来年は大阪でやるらしいですよ。
そうですか。新スタで、
あのガンバの、
あ、
確か。
そうなんだ。
じゃあ再来年はグリスタ
だね、多分。
じゃあ来年グリスタでやる。
嬉しいですけど、もうグリスタって面白いワードだと思ってます。コケにしてる。
いやいやいやいやいやいや、そうもないよね。
嬉しいですよ。やりたい。
はい。
でもあれ本あれなんですね。天皇杯と J リーグの試合っていうのは完全に感覚が違うんですよね。
もちろん、はい。
天皇杯の予選見に行くと結構サプライズだね。演出がなされてないですよね。
そうそうそうそうそうそう。ね、
もう伝統の。
でもね、あのこれ
打楽とか流してくれるね。
ああ。
ってね。
元日らしくね、
フォワードが5人らしいですね。
いわゆる
今年は大変だったみたいな。降格されたみたいですね。ね、
なんかそういう
受訓の空気出してた。
おごそかな雰囲気でね、やってほしいよね。
そうですね。
もともとさ、蹴鞠なんていうのは貴族の風習だったんだから、
ね、
もうちょっとこう、なんかこう、労働者な感じじゃなくてもさ、いいんじゃないの。
マロは、
マロ
本市に天皇杯を使わすみたいなね、
そうそうそう、
あげ方もいいですよ。
いい、
は
い、
なんで陛下来ないんですか。天皇杯って言って
る。天皇杯って名前がつくのはいっぱいあるんだけど、はい、今まで、うん、あんまり天皇来たことないんだよね。
やっぱサッカーがお好きな殿下がいらっしゃるじゃないですか。
高円宮、
高円宮の宮の様の管轄だから
っていうのもあるし、うん、高円宮死んだから、うん、
あ、
奥さんが来たりとかして、
ね、奥様やっぱ品がありますね。あの様式もずっと見てましたけど、うんうんうん、ちょっと気になったんですけど、あの高円宮妃、あの方に対する握手ちゃんとできてること、やっぱちょっと軽い子がいたのが気になりましたね。
あ、表彰式、
ちょっとやっぱ気になります。長谷川健太監督素晴らしかったですね。ぷかぷかと、あの浦和のサブとかが軽かったですね。
浦和のサブ、
エスエスエスエス、最後はきちんと、
ね、エスエスエスエス
エスエスエスエスエスエスエス
チースみたいな。
でもその V 見てほしい。
あ、本当、
はい、
ダメですね。
やっぱベテラン選手、やっぱこの年になるとベテラン選手は結局できる、苦労してるから、そういうの見ちゃいますね。
そうですね。
あのね、
徹底しなきゃ
だめ。そういう例えばロイヤルに対して
何の思想もないですよ。考えですけど、
感じ方とかっていうのが、はい、一回競馬で陛下が見に来てた時に、はいはい、優勝したデムーロっていうジョッキーが本当はダメなんだけど、そのウィーニングランド途中に降りて下馬してこうやって貴族みたいに
頭を取ってね、兜取って、
そうそう、で、はい、本来ならば検量室まで下馬しちゃダメなんだよ、競馬って。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう。だけどそれを知らなかったから、外国人ジョッキーだから、
はいはい、
で馬上でロイヤルに対して挨拶するのは失礼だろうっていうことで、突然下馬して帽子を取って、深々と貴族みたいな、もう初めて見たんだけど、やったんですよ。
そ
したら、
もうそれは失格ですよね。
それをしたら、競馬の委員会の人が、ダメだよ、
慌てた、
そっちのルールの方優先、
そっちのルールの方優先したんだよね。でまあ、結局、知らなかったということで騎乗停止にはならなくて、訓戒で済んだんだけど、訓告で済んだんだけど、まあ、あの辺とかもさ、その別にさ、思想がどうのこうのじゃなくてさ、ロイヤルに対しての、その、なんつうの、気の使い方みたいなっていうのがさ、やっぱりそのできてるんだよね。
当たり前にね、
当たり前にそのロイヤルに対してはどういうふうに接しなきゃいけないのかっていうことが、競馬のルール以上に人間としてこうすべきだろうっていうのが、
外国人ジョッキーに教えてもらったっていうのが、ね、ちょっとねあの日本人としてちょっと恥ずかしいかなっていう感じは、まあ、
でもやっぱり競馬こそだわですよ貴族の。
そうそうそうそうそうそうなんですよね。そうそうそう
ジョッキーなんてみんな、そうそうあのダービーなんてみんなスーツで。
そうですよ。で、そうは言ってもね、僕があのよく話に出すのは、レイトンっていうクラブあるじゃない？そのイングランドの4部リーグの、はい、
ロンドンのね、
ロンドンの、うん、あそこの僕らビップ席に呼んでもらって見てたんだけど、うん、いわゆる4部リーグのビップ席だから、まあね、それはね、
ちゃんとしてる
応援してるやつらは、いわゆるプロレタリア階級の人たちが応援してるけど、
腹っぱっぽいというか、
そうそうそうそう、そういうちょっと
まあ労働者のね、
労働者な感じだけど、いわゆるロイヤルにいる人たちっていうのは本当にまあ、ちょっとイメージ伝わるかどうか分かんないけど、シャーロック・ホームズみたいな格好してる人たちが多くて、それで酒とかをこう飲むのかなと思ったら、そのハーフタイムにこっち来いよって言って連れて行ったら、本当ね、ふかふかのソファーみたいなところがあってね、そこにこうやって座って紅茶飲み始めた。で紅茶飲み始めてパッて画面にそのプレミアリーグの勝敗が出てるわけ。へー、4部リーグなのに、はいはいはい、そのVIP席にそういうそのいわゆる、
その日のフットボールを全部楽しめる、
その日のフットボールがこうやって見てて、アーセナルがマンチェスターと何対何で回やってる、アーセナル負けちゃったなっていうようなことを言ってる、ね、自分たちはその4部リーグのオーナーサイドでも、
なるほど、
オーナーというかいわゆるそのいわゆるVIPな階級ではあるけれども、アーセナルの試合の結果気になるよみたいなね。
自分が経営してる日本居酒屋の2階の特別席で紅白見てるみ
たいな。そうそうそうそうそう。やっぱね、そういうなんかこうやっぱ文化的な感じは、決してそのアーセナルをヘイトじゃなく、うん、マンチェスターをあいつら金満だとかって言ってるんじゃなく、それはその
プレミアリーグの
楽しんだカテゴリーとしては、そうそうそうそう、
なるほど、
ファーガソンもそろそろ終わりかとか言いながらさ、
イングリッシュジョーク
でね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、大人が見ると、天皇杯ってどういう大会なのか分かってないのかなとか、どういうふうに経済が動いて、今日の試合があるの分かんないのかなとかっていう、
さっきのね、浦和のサブの選手はね、
浦和もガンバも若い子は、なかなか。
その辺をやっぱりその球団がやっぱ教えとかないと。
でもそういう特に表彰式みたいなところでの立ち振る舞いってサッカー選手すごい重要だと思うん
ですよね。
すごい重要、それはメッセージがものすごい伝わりから、
もしかしたらね、プレーよりもね大事かもしれない。
そう、そこは大事なんですよ。
だから俺はその夏の J リーグが17、8から入ってウィスウィスウィスで代表まで来ちゃうとアホになっちゃうよっていう、ま、最近前園さんは最近で気づいたの
そうだね、だからこそあんな面白い仕上がりになってます
引退してから気づいたんだよ、前園さんはウィスウィスじゃダメなんだっていうことを、
しくじってね、
そうそう、しくじ
って、しくじってね、
やっぱその辺
を教える人が教えたらすぐね、なることじゃないかなと思ったんで、そこは
だからそこを
いわゆる社会性ってやつですからね、サッカー選手の社会に出たことあるかって言ったら実際ないから、ずっとね小中高ってね同じクラブでねずっとサッカーばっかりやってるから、そんな大人の世界とか特に社交場みたいなところでどう立ち振る舞うかなんか誰も教えてくんねえみたいなね、
とかしっかりするとスポンサーの人とかもね、なんかこう業界の発展にねつながる、もちろんあそこで失うもんってもったいなすぎますよね、あんないい試合やって表彰式であんななんかあれはちょっと年配の人みたいなちょっとんっていうシーンもありましたね。悪気ないのは分かりますよ、もちろん。
やっぱね、それも参謀長なんかもよく言ってるんだけど、もともと参謀長はね、 の東京の緑色のチームのよくあの、はい、そういうの株のとかよく知ってたから、はいはい、そういうのがやっぱウィスウィスが多いんですよ。
ウィスウィス多い
天才養成講師です
だって四つ上の先輩って言ったらもうすごい差じゃないですか、うん、あのいわゆる中高の体育会芸祭、はいはい、クラブユースの方じゃん、くん付けですからね、
ジャニーズみたいなね、
ないないかみたいなだから働き出ると大丈夫かなってちょっと思うようなその人間関係的な序列もすごく自由で、だそれいい面もあるんだけど、
そうそうですよ、ね、
一回社会に出た時にそれだとアウトだぞっていうような、
そこのチャンネルをね切り替えられるんですよね。
例えばあのよくクラブだったらそのクラブユース育ちでプロになるじゃない、だいたい年明けとかだいたい今の時期ってホームタウンとかいう場所の行政の、まあ、市長さんとかによく挨拶行ったりするじゃないですか。その時にポケットに手突っ込んでんじゃねえよっていうねそっから注意しなきゃいけないレベルってちょっとまずいなって思うことは、サマチョ自身が現場にその時いて感じたね。でちょっと裏連れてってケツ蹴っ飛ばしたからね何やってんだっつってあのそれはグラウンドのね練習終わって何3つ上の先輩がいて何々くんとかって遊んでるのはそこはそこでも、まあ、一回社会に出たらそれで通用すると思うんじゃねえぞみたいな。
でもチーム渡り歩いてベテランとかなんだけど分かるんですよね。
そうそう、大人になってくると
その成長見るとやっぱりね、
そうそう、
あ、いいなって思
う。 それで怒られて初めて気づくんですけどね、で翌年から次ビシッとしてくるっていうのはありますけど、やっぱりそれは環境、さっき相当が言ってた、
はい、俺がちょっとひいき目に見てるせいかもしれないけど、その辺部活でやってるやつの方がやっぱちょっとしっかりしてるような気がするんだよね。
いや実際そう
ね、
実際そう、
やっぱりこう整列してさ、このキャプテンがさありがとうございましたって言うまでさ、こうなんていうの、こう指先ピシッとしてさ、
わかります、
待ってるあの姿見てさ、は
い、気持ちいいですね、やっぱこの年
は。やっぱね、
ここおっさんの番組ですよ。いや、わかるわね、自由な良さもある。
日曜朝の時事報道みたいな感じだよね、今ね。
けしからん。
老害たちがさ、一生懸命なんかさ、カーツとか言いそうだよ。
そんな番組ですよ、今日はそういう体で。でも、かなぼちゃん来る前、相当と盛り上がってたな。やっぱり、うん、高校サッカーとかにしても強いチームはストッキングの履き方とかが統一されて
そうだね、
規律が
きちっとね
当時はね、昔はそんなこと言ってる指導者ばかり
だから、その両面両方とも良さとあれがあって、はいはい、あのクラブチームの選手ってそういう大会系の縛りが嫌だからクラブでサッカーするんですよね、
うんうん、なるほど。
もっと
スーパードライ、
スーパードライ、
はい、ありがとうございます
以上で、でそのもっと
自由でも芝居ていいんじゃないですか、客として
しきたりとして
あれは礼儀で、
いや、いいんじゃないですか、
ね、彼の今までの天然具合を僕が見てるんで可愛いですけど、本来は芝居ていい、
芝居ていい、
ね、この後店長
クラブユースです
か、クラブユース育ちです
のびのびそ
ら、ここはあの山川の巣だからいいんじゃないですかね
山川のね、
いいです
ね、去年一昨年りましたね、
一昨年ね、入り口から
いいよ、これ何、これ何、
スーパードライ、
よけれーす、
どうぞ、ありがとうございます、機嫌良くなっちゃったあれの子は褒めて伸ばすね、
そうそうそうそう、
これあれクラブユースっぽい、誰かが怒っちゃダメなの、怒ったらシュンとしちゃう、
彼が本店の社長の前であれやったらぶっ飛ばされ
る。最初に注文聞いたのにね、もうちょっと声ちっちゃく
て。でね、話
です。あ、そうだから、その両方とも良さ悪さが双方に感じ合ってて、要するにクラブチーム育ちのやつは礼儀がなってねっていう、あの大学のサッカーの指導者とか高校のサッカーの指導者もいるし。クラブ側の選手からするとそういうなんかこう上下関係だけでね、意味不明ななんかしごきがあって、そんなところでサッカーやりたくないみたいな、そう反目し合う時代っていうのが確実に多分80年代90年代ってあったと思うんですけど、こう月日が過ぎ去ってみるとやっぱ24、5ぐらいになった時に決定的に差が出たなとは思いますね。やっぱそういう外が言ってたような か中高ってビシッとちゃんとそういう社会性みたいなことが学ばれてる選手の方が結果を出すっていうか。
なるほど。だからね、まあ、僕もユースの指導者もよく知ってるし、
あ、これ相対的なあの、ね、ちゃんとした統計取ってないけど、はい、なんやっぱり代表選手とか見てても長谷部さん筆頭にちゃんとしてるもんね。
だから俺もう一回見てみてもいいと思うんですよ、今度イベントでみんなで天皇杯なら表彰式、うんうんうん、でプロフィール
逆算ってそう
ここでやろう。
握手ダメなやつはどういうプロフィールで
来たの。やっぱ果実出た遠藤さんとかがビシッとしてるもんね。
やっぱりでも果実出た前園さんは
前園さんがなんかそう祝辞
で担当です。あの片手サッカー協会の人、Jリーグのチェアマン、片手見ててもやっぱロイヤルの前では両手になる子もいるんです。ちゃんと片手最後はタッチです。
タッチ
やめなさいって苦笑いしてるんですよ。
チアガールじゃねえんだって。
そうなんです。ちょっとねそこはちゃんとしなきゃなって生放送じゃなきゃいいですけど。
でもね、この逆に言うとね、高校サッカーを見に行ったの、ホンダロックユースの
二
松学園が、
ホンダロックユースですね、あくまでも
ホンダロックユース、そりゃそうでしょう、来年のホンダロックの監督とコーチは二松学園ですから、そうですよ、そうだから、随所に二松学園の下手さがホンダロックと被る
プレースタイルが、
プレースタイルが、なんでそこで吹かしちゃうかなとかさ、
欠点が似てる、
そう
魅力的ですね、
本当、
芳醇ですね、
ね、やっぱりこっから繋がってきたんだってね、それは強くならんわって言ってね、早稲田先生のせいだったね、松崎先生のせいだって思っちゃったもん、ホンダロックが適当だ
と応援してますからね、相当はね、誰よりも。
でただ、今回、見てて、ね、思ってちょっとこれが、ね、意味不明だと思ったし、高校サッカーのちょっと悪いところっていうか、まあ、ちょっと、まあ、あえて悪いところっていう
春の放
送、そう悪いところって言わせてもらうと
外下見に行
くんですか、ね、見に行く、はい、ただね
三つあるでしょ、
三つある
ね、はい、
で試合内容は、まあ、置いときます、まあ、二松学院が 0-1 で負けたんですけど、なんかね、ハーフタイムで意味不明なアナウンス、あ、違う、1試合目と2試合目の変化、うん、1試合目がかの有名な矢板中央高校と
鳴
門、うん、で2試合目がかの有名なホンダロックユースの二松学園対かの有名な柳沢敦史を生んだ富山第一富一ね、はい、が、やったんですよ。まあ、結局は富一が 1-0 で勝ったんですけど、その1試合目の試合と2試合目の試合の転換のところで、その、まあ、場内のアナウンスみたいなのがあって、はい、
運営側の
こういうルールでやりましょうと、応援はこういう風にやってくださいみたいな
のがあって、そうなんですね。
だからね、その中で吹奏楽を伴わない太鼓の応援は禁止しました。いろいろね、高校サッカー見に行ってるけど、それを言われたのって俺ね、結構初めてにしか、もしかしたらスルーしてたのかもしれないけど、でも太鼓だけの応援の高校サッカーも見てきたし、何度も見てきたし、吹奏楽は入らないことだってあるんですよ。
ブラスバンドならいいけど、いわゆる太鼓のみはダメだよっていう、
ダメだよっていうアナウンスが入って、
何それ
意味が分かんないでしょ、
うん、ブラスバンドには太鼓が入ってるからね。
そう、
あ、なるほどね、
はい、
意味が分かんないですね。
高側の応援じゃない、個人で行けないためにっていうことなんでしょうね。
いや、そうじゃなかったような感じよ。
どういうこと、そのプロっぽいのはやめてみたいな。
いや、だから例えばだけど、選手の人が例えば、まあ、男子校で吹奏楽部がなかったとする
のは、まあ、ベンチ外のね、1年生2年生
で、ね、ただ1年2年が太鼓持って、例えば、まあ、分かんないけど、
ね、
高校の名前をこうコールすることだって、はい、そのレギュレーションというかルールの案内だけを聞くと NG。
何それ、誰が禁止して、日本テレビ、
いやだから
意味なんないかな。
だから主観が基本日本サッカー協会だし、高校サッカーの、
そう、
なんでだろう、
大会の主観が決めたレギュレーション、
ね、 意味が分かんないなと思ってて、まあ確かに日照は吹奏楽部が入ったんで、もう先生がこうやりながらやってんだけど、
指揮をしながらね。
そうそうそう。
なんだろうそれ。
まあ、男子校ダメじゃんっていう話だよね。
男子校で吹奏楽部ないか。
そう
か。
ないないない。
へ
え。いや、あったとして あるのかもしれないけど、まあ仮に分かんないけど、宇都宮工業とかっていうところがあって吹奏楽がそんなにもう来れないとかっていうことであれば、最高だけでも選手は応援したっていうのがいいと思うんだけど、
なんでしょうね。
いやだからね、党員諸君でもなぜかってことを知ってることがいたら教えてほしいですよ。
そう、吹奏楽部でもそのドラムだけの場所とかあるじゃないですか。
あるあるある。
そこは禁止ってこと。
いやいや禁止じゃない。
吹奏楽部伴わない。
でもわざわざそのアナウンスを 1,2 試合目の入れ替えでやったってこと、うん、出すってことは、おそらく1年前か2年前とかその直近の大会で何かがあったから流すっていう感じでしょうね。
だろうね。
で何かがあったっていうのは単純にその太鼓だけでやったっていうことが、それはダメだよっていうふうなことをまあ決めた大会の偉い人たちがいたのかもしれないし、何かがあった。
だって昔さ、鹿島高校がさ、あの甲子園じゃねえや、あの選手権出た時にインファイとか半分ぐらい入って鹿島高校と一緒に応援してたこと
で、一緒に出ればいいけど、
あったんだよね太鼓の時はね。
でも個人のおじさんが来てどんどんやって吹奏楽部がやりにくいみたいな。
そう、いわゆる その何者禁止ってよくあのほら、まあ、コマホもさ、コマホの住人にクレームがあったから、それ以降もう太鼓持ち込む鳴り物禁止になったってあるじゃない。つまり何かのきっかけの前例があった時に翌年からはそれを NG にするという、
吹奏楽部優先ですよっていうルールだ
とかね。
他の人がなんかこう太鼓の好きだし、うわーっつって、うん、リズムがあってあれがあると吹奏楽部やりにくいね、学生の大会なのにっていうことじゃないですか。
予想するのね。でもそうなっちゃったんですよ
吹奏楽縛りだからね、うん、逆になんかちょっと違和感あるよね。それはね、
違和感あるでしょ。
じゃあ吹奏楽がない高校はどうなんですかみたいな、
ね、伝統的に和太鼓で応援するのが
応援
団の引き立てになります
っていうところはどうすんのっていう話ちょっとねもやっとした。
それはもうあるでしょ、初心者トランペッター一人連れてくしかないし、吹奏楽を伴わせる
一人いますよ。一人でトランペット叩きながら太鼓が叩けて
たまにこうっていう子が
閉まる。
トランペットで太鼓叩けんじゃ
ない。確かに焼いた中央にはなかったから吹奏楽それは OK だったかもしれない。
後ろですか。違うよね。
違う、なかった。吹奏楽はなかった。でもね、ちょっとね、焼いた中央もすごくいいサッカーしてたの、うん、星九安っていう、うん、そのちょっと黒い系の
ハーフ
と思われる、うん、でフォワードは森本肥満っていう名前は肥満なんだけど、すごいスリムな黒い系の
カタカナですか。
肥満君っていうのが
日系の子
か。そうそう、日系の子、
はい。
でもちょっと日系の子でも不思議なんだけど、アフリカ系の場合はお父さんがさ、外国人が多い系が多いけど、フィリピンだと女性の人が多いのはどうして？
日本が仕事してる人材
人材がそういうことだと思うから、まあまあそれは多いんだけど置いといて、でその焼いた東、焼いた中央のここに、普通さ、鹿児島実業だったらさ、果実って書いてあるね。でも日照学園だったら、日照学園って縦に書いてある、
ね、縦文字ね、縦書きで、ね、
でナルトだったらローマ字でナルトって書いてあるんだけど、焼いた中央はね、セントロで焼いたって書いてあるんですよ。
ポルトガルか。
ポルトガル、セントロで、セントロで。
栃木じゃん、最先端大騒ぎ。
栃木ってポルトガル語使うの？かっこ
使わないから、
かっこ
それ分かりますよ。僕が東京にいますから、それは正直、ダサいですけど。いいじゃないですか、それは。言わしてあげてくださいよ、それは。
なんなの、それ。
村長知ってた？それ。焼いた中央のユニフォーム
です。
初めて。
はい。目を覆いました。
なんか、その、 僕の勝手なイメージで言いますけど、はい、群馬ってブラジル大泉っていうあの村が町があって、ああ、ね、ブラジルの日系のタウンだから、は
い
はい、そこもなんか
じゃないです。僕の地元の人間として教え測るにサッカーといえばあのポルトガル語、うん、英語でみんなやるけど逆に良くないの、うん、
あなんかそういう感じ、
はい、
あなるほど。
センターオブザヤイタじゃかっこいいでしょ。
センターオブヤイタはかっこいいね。
セントロでレラヤイタ、なんかちょっとね、もっとなんとかかんとかセントロでヤイタって書いてある、はい、
それは多分部活の先生もね認めたんでしょうね、ヤイタ中
央の、ね、まあ、そうですね、大体そういうの認める部活って弱いんですけど、ね、でも頑張りましたね。
へえ。
それはあんまりもう知らない
ところ、その僕はその焼いたがあるね町にこうブラジルの日系のブラジルのねこう関係が強いとこかなっていうわけじゃないっていうことが分かったんで、ますます違和感ありますね。セントロで中央、
そうセントロで焼いたって書いてあるのは
なんかね憧れたでしょ。
いやいや
横星に
全然
我々の頃、
いやいやいや、
えマイベストっていうテープ作ったでしょ、コスで、
うん、作った
で、一緒です、一緒ですよ。
英語はさ、
私のベストって書けばいいところ、
英語はさ、習うじゃん。
渡辺美里の、ね、ベストとか自分ら作ったでしょ、うん、マイベストとか書いたでしょ、そうです、一緒です。
ちょっとなんか栃木のネタだと向きになるからね、これ違う県の話だったらね乗っかってきたんだけどね。焼いた中央だったからちょっとね猛烈に今もうシャラープって今僕らに
青森山田
って、でもそれなんとなく憧れちゃうっていう推論でいいですかね。
可愛いじゃないです
か。可愛い、
可愛いんだ。
可愛いですよ。
可愛いの
子供たちが決めたんです。
人って
子供たちが決めた、
そうなんだ。
まあ、そういう発
見、それがね学生っぽくていいじゃないですか。なんか
セントロで、それがね、まあ、100歩譲って、3歩譲って、選手が着てる分には、まあまあいいんだけど、レプリカジャージを父母が着てたんです。
あら、
うん、そこで、セントロで焼いたっていうのが、どうもね、
だからそれが、栃木の僕が残念なところなんです。日本人は漢字で書くっていうかっこよさ。俺オリンピックで中国のチームがジャージに漢字で中国って書いてもめっちゃかっこいいと思うんですよ。
そう、
ね、なんていうのか、日本とか栃木とか言う前に関係ないポルトガル語を書いちゃうのが栃木。
母国語
外に憧れちゃう。
なんかさ、俺やっぱおじさんの古いけどさ、野球でもさ、ここにさ延岡工業って延岡工とかさ、工業まで書かない
と 筆文字っぽいやつね、
延岡工って書いてある、
かっこいいですよ、
ね、なんかそういう方が延岡賞って書いてあるんですよ。なんかそういう方がさ、
たまにでも俺甲子園で思うんですけど、なんでそうなっちゃったかな、なんで寄付金で直せなかったのか、甲子園まで来て胸に東高とか書いてある。どこの東小とかどこのよ、
どこのっていうね、
全国大会
そう出てそう
南高とかいや南高校なの分かるけど、
そこの県の中の地区だったら分かるけどね、甲子園来ちゃった
ら、ね、全国を見て決めて、そういう意味では
それは知恵出せっていうね、
焼いた中央は
世界を見た。なるほど、そういうことなんだね。セントロ出会いだわ。
ポルトガル語のポルトガル語、ブラジルのスカウトが見ても、
ね、なるほど、
焼いたっていう街の中央
俺が悪かった。
そうでしょ、
自己批判する
心差しの違いです。
自己批判
する目が、リーガ・エスパニョーラとか、うん、ポルトガルリーグとか、はい、アルゼンチンとか、
はい、
ブラジル
何読めます？国際映像
で安って読めないね。
読めないでしょ。
読めない。
謎の言葉でしょ。
うん、安ってさ、
すが難しい。
すが難しい。日本人でも難しいもんね。野球って書くのっていう、ね。
あれは
セントロで焼いたんです
。セントロで焼いた
わ
けだ。
なるほど、分かる。英語圏の人も頑張れば分かるし。よりもそこ見てる。
なるほどね。はい、俺自己批判する。
自己批判。
やっぱそういう風な目で見てる。先行ってんのね。
先行ってんです。
はい。すまん。どうもね、俺ね、応援でもあれとかバモとかで、ね、言ってくるのがもやっとするぐらいのオールドタイプだから、そうかそうか。
そう。
でもね、そのセントロで焼いたも、ね、
野獣の男なら気持ちをぶつけろ恐れるものはないさあ行こうぜってクラシカルな歌を歌ってました
ちゃんと和服
がそうですか、
はい、
飛ばないやつは儲かの男
飛ばないやつは儲か
飛ばないやつは儲
かわかんないですけどすいませんこっちに出たわけ
そう
でもやっぱお国柄ね、さっきの話はあれですけど、やっぱり外に憧れないでも逆の話になりますけど、国柄で応援してほしいですよね、高校こそ。
そう思う、ね、だからね、二松学園の応援団の方に行ったら、この懐かしい宮崎弁が飛び交うわけですよ、はい、で、まあ、娘さんとかか、兄弟かわかんないけど、入り口の方で焼きそば焼いちゃったの買ってこねえかわとかいうそのこう正月からこう宮崎弁にこう親しめるっていうのが、なかなか良かった。まあ負けてもこうよかよか一生懸命やってやるわ顔あげんかなんて言うとねこう涙がこう最近相当非常に涙腺のところが、
ね、この収録でも何回か、
はい、弱くなってて、いいなっていう感じがしましたけどね。
実際のね、地元のチームなわけですもんね。クラブよりクラブですもんね。
そうなん
あるし、
そうそうそう。で、これその黒い系の2人焼いたにいた2人が南河内って書いてあったから、僕は南河内って大阪から引っ張ってきたのかなってちょっと思ってたんだけど、
じゃあ河内、南河内町
っていうのがあるんだよ。はい、じゃあもう本当に栃木の、
そうですね、
地元なんだね。じゃあ南河内町にはお父さんがアフリカ系の人がいるってこと？
あんまり聞いたことないですよ。でもそう
たまたまそういうことだった
ね。で僕も焼いた仕事行った時焼いたの駅の前のパン屋さんで焼いた中央高校やっぱオーラあるんですよ。やっぱ自信持ってるから、うん、サッカー部の一覧の中に本当に黒人の子がいるのを見ましたね。へ、うん、と思って頑張れと思って、うん、あの子なんでしょうね多分ね。
でも最近のさ
焼いた駅前の山崎パン、昔ながらのおじいちゃんが焼いてるパン超美
味しいっすね。あ、そうなんだ。
山崎パンの半分チェーンにされたけど、うん、魂は譲らねえみたいな自家製のパン焼いてますねみたいな。美味しいっすね、はい、おばちゃんとおじいちゃんがやってる。
我が田舎の延岡学園ですね。延岡学園は実を言うとバスケットボールの名門であるので、高校でも三冠を取ったりとか、選手権、国体、それからインターハイっていう3つ取ったりするぐらいのバスケットの、名門なんだけど、延岡 の, ジャスコに、ジャスコいわゆるなんだ、
まあ、ジャスコイオン
に、
はい、
黒い系の地元では見ないセネガル人が、でも延岡学園全伝統の自転車をアップハンにして乗るとい う, いいです、ね、
その文化ちゃんと聞
かわい
い、か
わいい、平成になっても
いや分かる、僕らもありました
わ、はい、延岡学園をアップハンにして乗るっていう、はいはいはい、多分ロッテにいたジョニー来る時もアップハンで乗ってたはずなんだよ。ちょっと絞って。
ジョニー来る時も20年、30年違う後輩。20年
か。ラジオなんで多分本当のジェスチャー伝わらない
から。アップハンだろ。
伝わる？
スコップでね。
いわゆるチョッパーでしょ。
自転車のハンドルを
チョッパーにして。
宇都宮回りました
ね。後ろのこう荷台も金属バットでこう上げるんですよ。
属車みたいな。やりました。
今でも。
そう今でも。それをセネガル人がやってたっていう。
それはいい、それはいい。
いいですね。
それはね。
可愛いな。
強にいれば強に従えだね。
で多分ママチャリをもらうんです
よ。そうそう。
ママチャリの椅子をパーって低くして。
そうそう。
一緒。
椅子にして。こうで、多分先輩が、多分わかんないけど、セネガルのやつ、お前な、延岡学園のチャリンコはこれなんだよって
言
って
、
あはい、
いいっすね、みたいな。
いいっすね、みたいな感じで。
セネガルで見たことないっす、この形みたいな。
セネガルではこの自転車はねえっす、みたいな。
曲がりにくいやつね。
そう。
日本ってセネガルよりめっちゃカーブ多いのにね、直角に曲がったりして
目的地行くのに。延岡学園に行くまでに、ね、山1個越えなきゃいけないから、アップハンだとね、こぎづらいはずなんだよ。
足腰トレで鍛えてですね。
足腰だから延岡学園のバスケットが強いんだなっていうのがやっぱ分かるんだよね。
そうですね。
そこの話ですね。正月っぽい話だったと思って、
まあ、今日新年会ですけど一応ね、新春第一発目
っていう。じゃあいいですか、
はい、いいよ、はい、いいよ、
短くまで。
はい、
そうというかさっき言った漢字にこだわるっていうのは、うん、僕そのサッカー J リーグでもよくこの J リーグの僕らの放送会もあるんですよ、はい、ローカリズムだと思うの、はい、グローバルなものじゃなくてもっとローカルなものにこう、はい、特化して、うん、
胸張ってね、
そこに住む人たちに一番伝わるっていう文化風習、うん、はいはい、グローバルっていうのはそのまさにセントロデアイカみたいなね世界を意識してっていうね、はいはい、この2つのこう考え方って今 J リーグにもあるし、うん、ローカルなのかグローバルなのかみたいなところに今こうみんな問われてるから J リーグクラブが。
それは、ね、申し訳ないですけど、いやジオルバルはちょっと、ね、ドローカルですかっこいいかなと思って地元で、はい、地元受けです、あれ、はい、ただそういう見方もしてあげましょうよって。
多分10個目の八重田町の先輩から多分怒られた
りするんじゃないです
か、これから。おめえ何気取ってんだおめえポルトガルじゃねえだろみたいな。
いや違います、10個目の先輩あれでめかっこいいな、
誰
かっこいいセントロでセントロで焼いた。オールマンやったかったな。
あれ何もだみたいな。
アリスペスと、じゃあね、バイバイって
言った。ならいいです。それで、でもう一個はその、まあその二世、日系の二世、三世とかっていうのが日本人にたくさん増えてきましたね。スポーツ選手も例えば陸上だったら。あ、陸上の選手いるじゃないですか。
あの短距離のね、
なんだっけ、
名
前出忘れてた、いるでしょ、
うん、あいますね、若い子ね、
若い子、
あとオコエルイ君と
かオコエルイ君、
だんだんこう
武蔵君とか ね
日本の武蔵もそうだし、
戦後のこの70年で、うん、2世3世がどんどん増えてきて、うん、社会にも十分それは違和感なく入ってきてる、
クラスに一人ね、ハーフとか外人とか言ってる、全然珍しくないって言いますか、でもね、
だからその外が水沢で見た選手もそういうことだと思うの、ね、お父さんかおじいちゃんぐらいからもう日本に来ててとか、それで要は昔の方リーグの放送でセネガル二中みたいな話になった時あったじゃないですか、はいはい、あれってやっぱり今の話だと思うのね、だんだんその高校サッカーにも、まあ、クラブユースにもどんどんどんどんその移民から始まった日系の選手とか、まあ、純粋に外国人が戸籍変えて給料みたいなパターンでもいいんだけど、だんだんそういう風にスポーツの中に、いわゆる国籍地という問題でどんどん入ってきた方が、
他の国では当たり前のことですけどね、この日本ではやっと
ことさらってことなんだけどね。
でそういう意味で言うとその
島国ならでは
ね、このローカルなんだけど、ローカルのスポーツはやってるわけだけど、一種グローバルでもあるんですよねっていうね、その選手としてはそのどんどん人種とか血筋でいうとグローバルになってるから、多分そういう今ちょうどそういう時代、これが30年前だったらあんまり考えられないから、その総統が言ったようなちょっと許せないみたいなね、そこはビシッと感じていけみたいなのがあるけど、だんだん社会がこうやって変わってきてるから、そういうことかなってちょっと
思います。多分今日の予定としては壺を押さえつつ、うん、ローカルも胸張ってくるから、そうそうそう、ちゃんとロイヤルと握手できるセネガルのベオカとかいたら、
そうそうそう
そう、全方位愛されるじゃないですか。
そうなんです、
人間として選手として、うん、そういうフットボールプレーヤーや若者でね、
そう
だ
から日本っていう国の文化とかその地域のローカルの文化風習を分かりつつ、世界にちゃんと通用するような立ち振る舞いができるかっていうのは、結構これはサッカーの選手や、まあ、サポーターも含めてだけど多分問われるかなっていうの、これから。で一個そのさっきのレイトンの話で相当の話聞いて僕も思い出した話があって、前にも KFG で言ったかもしれないですけど、リー・タダナリという選手の話したことがありましたよね。お父さんが、お父さんと話したんですよ、今裏にいるリー君のお父さんが、
来週にしよう、
あ、そうね、
じゃあ、
そう
ですね、
もうね、
じゃあ、は
い、
じゃあ
やればいいよ、
ね、その話はじゃあ、
もう一回しまいます。
今日は、セントロで新宿から
セントロで新宿でした。
仕上げたのです、私、ライフ登場と
大人参謀長である、
そして
真のフットボール革命の指導者、ロック総統である、
2016年も革命に邁進することになります。
革命に邁進せよ。これは革命である。